It's great to make a Salonic radio with you and me. Don't you think so?
私は歩く。そこには何もなく、また全てがある。無限の大地を私は歩く。そこには道はなく、また数えきれない道がある。私の道を私は歩く。思いの数だけ私は歩く。残った足跡に笑顔があふれることを夢見ながら、人生に音楽と妄想を。サンドラニックプロジェクト。
よし、次。
Hey Jack, how long can keep your buzz cut?
I do it till I die.
先ほどシャキさんがカミングアウトしてくれたんですけど、何やら僕の頭に黒いものが乗っていたそうで、それは何かと思ってヘッドホンを外してみると、ヘッドホンのこの頭の上にかぶる部分ありますよね、はい、頭の上に乗っかる部分、これのカバーの表面がゴリゴリ削れてました。削れて、なんかその皮みたいなやつがこうポロポロポロポロ剥がれてたんですけども、他の人の見たら全くそんなことがないんですよ。
いや普通削れないよ。
削れないの？あ、でもね、確かにね、俺昔使ってたヘッドホンもこういう風になってたことがある、今思い出した。でもそれが普通なんだと思ってたんだよ。劣化したらこういう風になっていくんだろうと思ってたんだけど、違うの？
坊主スタンダード。
知らないよ、今発見したんだもん、本当に。っていうかチャキも気づいてたんなら言えよ。
いや、あんまり気にならへんからいいかなと思ってたんですけど、こうちょっと始まる前ぐらいに黒いのがピラピラーと見えたんで。
始まる前って何が始まる前？コーナーが始まる前？
あー、
ラジオが始まる前？もしかして。
いや違いますよ、休憩挟んで、かぶった時に、あれと思ったんですけど、ちょっと、
あれですね、休憩というのはコーナーに入る前ですね。オープニングが終わってコーナーに入る前の休憩の時点ですでにあなたは気づいていた。なのにあなたは言わなかった。
だって気にならなかったんだもん。
気になったから気づいたんじゃないの？頭上に黒いものが乗ってるとか。っていうか、ヘッドホンなんてもう何千何万時間も使っているであろうリーダーが、俺そんなん初めて見たわ言うてめちゃめちゃビビってたからね。ほらもう
快挙ですよ。
快挙とまで言われましたよ、ユーリさんに。ね、まあそういうのも含めてね、これが坊主だということだよ。
なんか坊主あるあるまとめれば。
ああ、蛍光灯の光を反射するとか、ヘッドホンが削れていくとか、生姜が生姜のおろし金代わりになるかどうかは後で実験するとして、ね、しねえよ。もういいよ、ここで終わりでいいよ。はい、というわけで、サンドラニックラジオ第56回どうだったでしょうか。ここでおしまいにしたいと思います。今回お送りいたしましたのはこちらのメンバー。
坊主が上手に生姜の皮むいた。DJ ユーリと
黒いピラピラすごいごめんなさい気になってました。言わなくてごめんなさいでした。チェキと
今カミングアウトするみたいな。それでも僕は坊主頭を愛してる DJ ジャックでした。というわけでまた次回も聞いてください。それでは皆さん See you next time。
バイバイ。 バイバイ。
やべえなこの削れ具合、めちゃめちゃ削れてるんだけど。
この番組は妄想と想像でエンジョイ&エキサイティング、サンドラニックプロジェクトがお送りしました。
やあみんな、
元気かな？夏を楽しんでるかい？京都は夜でも蒸し暑いよね。もう嫌になっちゃう。でもあんまり冷房をかけまくるんじゃないよ。エアコンや扇風機の風は直接浴びない方がいい。体が冷えちゃうからね。冷えは万病のもとと言われるくらい体に悪い。大まかには全身の代謝、血行が悪くなり、免疫力の低下も招く。全身というのは文字通り体のすべて。体表面への影響だけでなく、内臓や神経などにも悪影響を与えるということだ。そりゃそうだ。血の流れが悪くなった状態で体がうまく機能するわけがない。体がだるいってだけで済むプロブレムではないぞ。免疫力にしたってそうだ。体温が1度下がると免疫力は 30% 低下すると言われている。免疫力というのは細菌やウイルスに対しての抵抗力だ。それが 30% も削られてしまうんだぞ。単に風邪ひいちゃうからってだけじゃないので勘違いしないように。以上のことを踏まえてもなお甘く見ているのであれば、大変なことになりますよ。というわけで次回、ジャックと雪の女王をお送りします。お楽しみに。
あれでしょ、ジャックが女王様の入浴シーンを覗いちゃって永久に凍らされるって話でしょ。
それ超ウケるんですけど。
悪くないプレーだ。
おお、とうとうそこまで落ちたか。
先駆け！
サンドラニック学園。
前回までのあらすじ。新入生を締めて自分たちの名を1年に轟かせてやろうと画策していたダブルドラゴンのジャックとリョウ。しかし相手をビビらせようと一びっている、まさにその時、強烈なバーディーブローがジャックの体を黒字に曲げた。驚異の新入生、皆殺し天使の片割れ、漆黒の日向の実力を目の当たりにし戦慄するダブルドラゴン。果たして彼らは自分たちの名を挙げることができるのか。いや、そもそも彼らは本当に強いのか。早くもその戦闘力に疑問符がつき始めた彼らの運命やいかに。
マキちゃん、ちょっとベッド借りるぜ。っておい、マキちゃんおらんぞ。保険の先行なんじゃからちゃんと保健室におれよ。まあ、おい、ジャック、窓際ええか。
おう、そこで頼む。それ以外のベッドはちょっとあかんのじゃ。
おう、あれか、前に来た時そこのベッドに生き霊がおったとか言うとったの。
おう、とある学園生徒が授業中に強烈な眠気に襲われ、そのあまりのベッド恋しさについには魂を切り離し、この保健室のベッドまで来てしまったんじゃ。その魂は心底幸せそうな顔でそこに眠っとったわ。
いつ聞いても怖いのかそうでないのかようわからん話じゃの。そういえば魂抜けたその生徒はどないなったんじゃ。
魂が抜けては肉体は動かれん。その生徒は動かへん生徒を心配した先行が保健室に運んで同じベッドに寝かしたらしい。
結果オーラやないかい。
いや、あの、そんな古くなってしまったツッコミはもうええから、早押してくれ。
おお、そうじゃった、すまんすまん。あん、はあ、先客がおるとはの。ダブルドラゴンの指定ベッド、わしらの許可なしに勝手に使うとはなかなかええ度胸しとるが。こら、どかんかい、そこのちびっこ。
わあ、もう食べられない。
そんな寝言言うやつ実際には見たことないわ。いいから早く時計打とるんじゃ。ようやって起きよったか。ええか、ここはサンドラニック学園のダブルドラゴンが目つけたベッドであって、踊れら雑魚が勝手に使っていいもんでは。
何度たりとも俺の眠りを妨げるやつは許さ
ん。何スラムドンクの深川くんみたいなセリフを。はい、ええー、ブラシか。
りょ、りょー、
何人あたりとも俺の眠りを様。
信じられん。あの起き上がりだるまと称されるほどの打たれ強さを誇る男を一撃で。こいつ何者じゃ。思い出した。シトラス中学で皆殺し天使と呼ばれた二人組の片割れ、漆黒の日向の相棒、こいつが眠りアライグマの邪気か。こんなに早く顔合わせができるとはな。面白くなってきたやないか。
ダブルドラゴンの前に現れたもう一人の皆殺し天使、眠りアライグマのジャーキー。その圧倒的な力の前にまたもや崩れ去るダブルドラゴン。意識とともに自分たちの野望も遠ざかっていくのを感じた二人なのであった。どうなる自称ダブルドラゴン、どうするのこの後の展開、考えてあるのかこの後の展開。次回、魔王と呼ばれた女、お楽しみに。